で、マックスさんも見られておりました、ファイナルステージ4試合やりましたけれども。
見てましたよ。僕はもうすべては、はい、まあ、すべてはこれはちょっと運がないんですけど、もう西ですよね、はい、
あ、
横浜戦でまずはバカバカと 2,3 点食らって、はい、食らってるだけならいいんですけど、うん、足にボールぶつけられて、
そうですね、はい、
だからあれがなかったら巨人戦、まあ、たらればですけど頭から出てたのかもわからないですからね。
あ、
さっきの望月のがに岩佐だって言ってたのと同じように、まあ、ここに小西がおったらどうなってたのかなと、
はい、確かに。
であとはやっぱこう負けられないというところで、はい、調子のことは高いはず3回で切ったじゃないですか。
そうですね、
うん、巨人戦は西を引っ張るんですよ。
引っ張ってましたね、うん、はい、
いつものように、いやいや、いつものゲームをやったらいかんねやと、はい、あなたはこう小ゲにこんだけ横浜戦で勉強したんじゃないのと、もっと言うとその前のリーグ戦の終盤でいっぱい勉強したやんと落合も来年の阪神の戦い方が見えたって言わしめたあの戦略をね、リセットして普通にやっちゃうっていうね、もうあれにはちょっと面食らいましたけども、やっぱあとはやっぱどうしてもやっぱ阪神ってやっぱ巨人が相手になるとやっぱ肩に力入るんですよね、
多分。確かにそれはありますね、うん、はい、
いなかったマルチもあんまり上がってこなかったし、
うん、そうですね、
横浜戦で調子投げてた北条君をベンチスタートにしちゃうし、なんかどうしたんみたいな、ね、感じでしたから、ね、うん、全部が巨人に日本に転がっちゃいましたからね、
そうですね、完敗でしたね、まあ、でも、はい、
見下した
やっぱりね、そう、横浜と阪神と一生懸命やってる間、まあ、多分東京ドームの空調工事があったんでしょうけどとにかく巨人の選手の調子の良さにはびっくりしましたよ。なんでこいつらこんなにいいんやろかっていう、普通はこう試合間隔が空いてちょっとねどうなのっていうところがあったんですけど、ミシンも見せなかったですからね。
本当そうですね、
うん、
初戦ですよね、うん、はい、
まああれがね、はい、秋野さんも怒ってましたよ、なんで望月のやと、はい、俺なら岩佐だよとね、多分後出し言ってたと思いますけども
言ってるしそうだね、
まあまあまあでも力の差でしょうな、
そうですね、
うん、まあそれはね、
うん、だから東京ドームの戦い方ということですよ。
そうですね、長打ですよね、はい、うん、
まあそれじゃないですか、あとはまあジョンソンが ね子供さん生まれていなかったりとか、
あ、ありましたね、
うん、まあもうそれも中継ぎ陣ヘトヘトですからなかなかヨーダさんっていうことだとかね、
最後は出れへんかったんですよね。
そうですそうです、はい、
現場に入ってなかったんですね、うん、帰ってきてるけど、
はい、日本にはいたんですけどね、ていうか、うん、はい、登録はされてたんですけど、うん、ベンチには入れなかったっていう、
いやもうご本人はもうアメリカに帰る気満々なんでもういいかな、
お子さんね生まれて、これもなんか残留厳しいような感じしますね、ちょっと、
うん、そうそう、だからこそもっとなんていうのベンチに、わかんないですけども、これも結果論で申し訳ないけども、ピッチャーをもうちょっと増やしておくとか、
はい、
なんかねもう一枚二枚ちょっと置いてたら、まあどうでもエゴシなんか4番でもよかったのにみたいなね、
エゴシなんでもできたんかなと思う、でもなんか福永君とかすごいんでしょ今言うんで、ババアとか、
なんかね、
ババアはなんか、はい、トルネード覚えたいって言ってるじゃないですか、ね、
もう形からありょうね、
もう好きにしてくれってやつですよね、もう
阪神のちょっとね投手育成ちょっと信じて、
うん、
はい、
素晴らしいですからね、
そうですね、うん、福永も、福永とかね、高野とか、あそこら辺ですよね、ちょっと頑張ってほしいのは。
うん。
斎藤幸也とか、うん。そうですね。
今年の森谷見たら、もうね。
いや、本当、はい。本当、島本もね、あれだけバリバリ化けるとは思わなかったですからね、本当、数年前。
うん、うん。
う
ん。ああ、いや、だからそもそも、西がおったからここまで来れたんですよ。
そうです
ね。まあね。
受賞しましたからね、なんやかんやで。うん、はい。まあ、そんな、はい。まあ、2019年、まあ、そういう形でですね、まあ、終えたわけですけれども、はい、まあね、やっぱり切っても離されないのが、まあ、やっぱ矢野監督のですね、
うん、
やっぱ初年度、この1年目だったわけですよね。
はい。
はい。まあ、このちょっと矢野監督についても、ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、
うん、
ちょっと矢野監督の、まあ、 印象イメージとか、まあ、いいとこだったり悪いとこだったりをちょっと聞いていきたいんですが、じゃあまず T さん、なんか矢野監督に、
はい、
なんかこういうイメージあるよとかいう思いなんかありますか？
うーん、まあイメージというか、
はい、
まあ個人的な評価をすると、まあ割と監督としてはいいんじゃないかなと思いましたね。はい、あんまりなんか金本さんとか正直僕は采配どうなるっていう場面が結構多かったんですけど、矢野さんはやっぱりキャッチャー出身っていうだけあってしっかり考えてる場面が多いなっていう印象を受けましたね。
は
い、
ああなるほどなるほど。はい、あのね、ずっとなんか調子悪い時はちょっとしょんぼりした時もあったんですが、あの矢野ガッツどう思いますか？
いや、いいんじゃないですか、どんどんやっていったら。
はい、いや、どんどんやっていっても思うんですかね。はい、
はいはい、
ね、なんか阪神ファンではね、ちょっとあの賛否両論あって、
うん
秋のないガッツポーズするなみたいなね、話をなんかちょこちょこ聞こえてはなんかね来ますが、まあまあ私も、はい、まあまあ、ああ言ってね、前向きにちょっとやるポーズっていうのはすごい大事だなと思うんで、うん、私も賛成なんですけれどもね。うん、いえ、ありがとうございます。
はい
はい、じゃあ次、TMT さん、なんか矢野監督の印象というか、今年1年、ありますか、何か、はい、思いというか。
まあ、結局、最後の方に、
はい、
まあ、最後 の, あの連勝以降に、結果として実ったんかなっていうのが、
はい、
もうそれまで全部、遅いなと思ってたんですよ、タイミング全部。
ああ、投手系統とか。ピッ
チャーのこう、うん、その系統とか。
はい、
でもあれを仮にずっと早めてたとしたら、
はい、
あの後半のあの救援陣のあの感じはなかったんかなと思って、もっとバテてたというか、
はい、
例年のようにあの秋の大失速じゃないけども、
はい、
あのもう秋になったら弱い阪神になってたんかなというのがあって、
はい、
まあちょっとそこまで計算してたんなら、おーっていうのはあるんですけど、
あ、そうですね。
まあちょっと形みたいなのもちゃんと作れては来てるんで、
はい、
ただ単に、まあ、コマがいい日っていうか、まあ、そういう、打てる選手というか、
うん、
まあ、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、一応いる中では、やりくりして、なんとかこう、最後まで楽しませてくれたんちゃうかなと。
うん、そうですよね。
まあ、そう、まあ、ありがとうございますっていうのがありますね。
まあね、投手系統も本当難しいですよね、うん、これあと1インニングなんで引っ張ったんやっていうのを、
いや、もうずっと言ってますからね、
遅いね、
もうなんでやろうってずっと思ってたんですけど、あ、このターンずっとあの金村がずっとそれ打ってたんかなってことで、ブルペンで、
あ、ブルペン、
いや、まだです、まだです、うん、それだったらかなりちょっと年間通した戦いを見れてたんかなっていうのは、
ね、
まあ、それにしたって遅いでしょうけどね、最後の最後で試合入れて、ギア入れるタイミングもちょっと早かったも良かったかなと思いました。
ああ、本当そうですね。
でも良かったですよね、全体的に。
本当そうですね、はい。
うん、
まあ、あの、リリーフで行くと、あの、CS の2戦、3戦目でしたかね、あの、岩崎が急に打ち込まれた時あったじゃないですか。
ああ、はいはい、はい。
あのね、かなり岩崎もへばってて。
続けましたね、ずっと。
ね、あれ、ちょっと同点になるまで。
あれもなんかあるんでしょうね、考え。
そうですね、なんか矢野監督が何でもやりね、スグルにリベンジさせるみたいな感じで言ってたみたいですけどね、金村コーチに。金村コーチは、はい、変えようみたいな感じだったと思うんですけど、はい、
クリアとかすごいでしょ、ようそんなん上げてきたなっていう。
そうですね、
多分悪いですけど戦力外のヒットや持ってたんでね、クリアは絶対
ね、森谷島も、
まあ、さかこんなことに、
うん、今後ちょっと注目ですよね、はい、なんか、はい、
ほんまそうです、
はい、ありがとうございます。マックスさん、
うん、
ちょっと矢野監督のなんかイメージというか2019年、はい、こういういいところがあったんじゃないかとか悪いところがあったよとかいうのあったらちょっと教えていただきたいと思うんですが、
はい、まあね、成り物にというか2軍監督で優勝して、2軍の野球がどれだけ自分でできるんかいなと、
はい、
阪神ファンを喜ばせるですか、
はい、そうですね、
みたいなことも言われてましたけども、
はい、
監督自身がムードメーカーなのはよく分かりましたよ、
はい、矢野ガッツ、はい、
うん、皆さんこうおとなしいんで俺が発信していくみたいなね、
はい、
うん、まあ、さっきのことはあんまり言いませんでしたけども、まあ、5月6月ぐらいまでみんなヒット打ったら矢野さん打ちましたよみたいなね打ちましたよっていう、こう勢いのあるガッツポーズでしたけども、 これがね、7月超えるとね、はい、はい、みたいな。
惰性ですね。
すんごい惰性。うん。だからまあ、それで矢野さんも答えていかんからばね、手を挙げてましたけども。
うん、
やっぱこう、想像、予想してた通り、そメリハリ感をね、まあ、そこでちょっとまた別の形を作ればよかったんですけど、
はい、
まあ、それがちょっとなかったなっていうことに加えて、
はい、
印象的だったのは、あ、青柳の完封って今シーズンでしたよね。
そうですね、名古屋ドームですね。これも私見に行ったんですか。はい、うん、あ、本当ですか。
あ、僕見に行きました。
あ、私見に行ってましたもん。はい、
いや僕も見に行ってますよって言いたいですけど、見に行ってませんけども、
はい、4月29日、はい、そうなんです、ゴールデンウィーク中、はい、
いや、ここで僕、矢野をちょっとボロクソに言った覚えがあるんですけど、まあ、矢野さんがどうなんかわからないんですけど、
はい、
要するにカウントさせるんであれば、7回かな、打席に立って満振りしてゲッツー食らうんですよ、
ね、
確か
ありましたね。
一塁に全力疾走するっていうね。
ありましたね、
うん、アホかって思いましたけど、ね、じゃあそれがこうどこまで徹底されてたのかなと。いや、言ってたけども青柳が忘れてたのか、ついつい出しちゃいましたは、まあ、多分ないと思うんで、プロ野球の選手なんでね、
はい、
うん、まあ、そこがヤギっていうんですか、には
、はい、そうですね、ヤギ
任したみたいなね、ことを言ってましたけども、はい、優しいんですよ。戦勝もなら間違いないんですけど、うん、ことこう勝負で勝つ負ける勝つっていうことに関してのこう隅々な気配りっていうのはやっぱりちょっと欠けてると思いますよね。結果言ってたとしてもそれが届かなかったら言い方が悪いんだとかね、
うん
うんうん、一方でちょっとさっきの上田君のゴロゴーじゃないけども、あるいは金の件もそうですけども、
はい、
公開説教するわけじゃないですか、得点の選手
について。ハルトもありました、ハルトも、はい、
うん、みんな泣いちゃうわけでしょ、
はい、
うん、はい、お前覚えときよ、もう二度と使わんからなみたいなこと言ってるか分かりませんけども。だからああいうふうにこう大事な選手、若い選手のところに言うっていう熱さがあるんであれば、その前に、
はい
はい、ここだけは気をつけよって、うん、あれぐらいこう強く言ってやる方が、
うん
うん、いいのかなっていう、その掌握術っていうんですか、その若い子なら監督の言うことは何でもっていう感じなんでしょうけど、
はい、
だからそれにこう皆さん力を持ってる、うん、考えを持ってる選手に対してやっぱ同じやり方を通用しないんで、まあ、そこがメリハリだと思うんですよね。
うん、そうですね、
うん、こうメリハリの差がさっきのガッツポーズじゃないですけども、全部に出てる気がして、
うん、
それをちょっとこれからまあ直すというか、角度を変えるというか、伝える手段を変えるのか、まあ、矢野さんが選手に個人に言ってるのか、あるいはその清水さんが代弁して言ってるのか分からないですけど、
はい、
ちょっとこう変えていかないと、結果が出ないときにちょっとボロボロになるでという気がしますよね。キャッチャー出身なんで、いろいろ考えるのはお好きだと思うんでね。
そうですね、緻密に、はい、考えてるんでしょう。
まあ、あとはやっぱりね、ABC ですか、なんか解説とかテレビとか出てたんで、
あ、そうですね、
口が立つんで、
はい、
ね、梅野のサイン塁の通り、皆さんどうですかって、あんな監督インタビューでね、カメラ目線で皆さん問いかけるって、初めて見ましたよ、私。
ね、泣いてましたしね。
泣きよ、泣きよです
ね。うん、原口の件もそう、鳥谷の件もそうと、はい、まあこう、ドラマがあって、活躍した選手を盛り上げるって、やっぱそういう。ところにも出てる部分はすごくいいと思いますけども、
はい、
見方を考えると甘いでって怒られてもしょうがないよな。
そうですね、
うん、
なんかやっぱ情が厚いのかなっていう印象は確かに私もありますね。なんかすごく選手に、ね、入り込むというか、うん、もう先ほどの、ね、CS3 戦目の岩崎のちょっと引っ張りとか、
はい、
ね、鳥谷の、ね、あんまり結果出てないとかなかった時のチャンスでの代打とか、
うん、
まあ、なんか選手を信じようとするあまりにちょっと結果が見えてないというか、本当の目的を失っているというか、うん、
っていうことがまあちょっとあったんでね、とことんかばってやればいいのかなと思いますけどね、
はい、もうね、ああ、もう選手に対して、はい、
うん、
ですね、
はい、まあ、あと最後にもう一つだけ思うのは、
はい、
まあ、汗かいて頭かゆいんでしょうけど、ベンチで帽子を抜いて、はい、あのスポーツ狩り的な頭を詰め立ててかくわけですよ、ポリポリポリっと。それをね、カメラが抜くんですよ、毎回毎回。うん、
確かに見ますね、あれは。
ちょっとそれはね、なんか、変えた方がいいのかなと。うん、
あれはカメラマンのマックスと同じ意見なんです。
受けを狙うんだったら三浦番長までにピシッとリーゼントにしてるとかなんかそこで笑いを取ってもいいのかなと思いますけどもね。
ね、うん、顔はねかっこいいんで、もう
そうそう、ね、まあ、帽子をかぶるからあれですけども、もうね、能見にしても矢野さんにしてもこうちょっともうちょっとおしゃれにしてほしいなと。ヒアスタイルは
直毛ですもんね、能見さんも。
あ、
ま
あ、
ね、眼鏡かけて、
はいはい、そんなところです、は
い、ありがとうございます。じゃあそれで2019年、まあ、監督と振り返って、まあ、あとは選手ですね、2019年。
うん、
まあ、皆さん個々をまあ応援している選手とかもいると思うんですけれども、はい、
うん、
まあ、2019年のまあ阪神の MVP 選手ですね、
はい、
まあ、この選手のおかげでちょっと阪神活躍したよ、阪神勝ったよとか、
うん、
この選手がいなければ本当阪神 B クラスで終わってたんじゃないかっていう阪神的ちょっと選手を、うん、MVP 選手を一人ずつちょっと発表していただきたいなと今から思っております。
は
い、いやー、初めにはすいません、 TMT さんいらっしゃいますでしょうか、はい、新的な MVP 選手。はい、
いや、もう近本浩二、
あードラフト、うん、はい、
もうさすがっすですね、もう近本がいなければ、う
ん、はい、
やっぱ目に狂いはなかったね、うん、やっぱね、近本ね。
いやいや、でも僕もね、あの去年の今頃その1近本って聞いた瞬間はもう、
はい、
そっと携帯を閉じましたもんね。
あ、やっぱ否定的じゃないですか。はい、
もうこれはっていう。その日の新聞で2位で、あの巨人が行くかみたいな記事を見たとこやったんで、
あ、はい、
あ、それ1位でっていうスタートやったんで、でも今年のガンの活躍見たらね、
はい、
またあいついいでしょう、そのツイッターとかでもね、そういう、
本当ですね、
そういうこともできんねんなっていうね、
はい、
あのサッカーの、な、選手と交流したりね。
あ、乾、はい、です
かね。乾ですよね。
はい。
あ、これは、その、ほんまそういうとこまで赤星じゃないけど、はい、将来全国区あるな、こいつは、と思ってね。
いや、ほん
とそう、ね。近本のツイッターって本人マークつかない間は、僕、偽物だと思ってましたよ、
まあまあ、ありますもんね。
うん。いや、ほんまかと思ってましたけど。
うん。かなり発信してますもんね。
そうですね、珍しい、本当に。あ、本当珍しい。
なんか自分で、ね、企画してみたり、
う
ん、なんかこう楽しませようとしてる、そのあ、いいチームに入ったなと思ってね。
そうかそうか、自分の写真をなんか選んでましたわな、確かね。
月1回で、ね、うん、いや、いつか選ばれたいなと思って、なんかやろうかなと思ってますけどね。
ねえ、
しかも
オールスターでサイクルヒットですよ。はい、
そうなんですよ。うん、
はい、
で結構
あれは誰がどう言ってもサイクルですからね。
そうそう、いいんですよ、お祭りでね、みんな楽しんだしね、あれでね、
うん、
盛り上げたしね、確実に彼が、
うんうん、あれなんで1試合休んで帰ってきて調子を戻せたのかね。
あ、本当ですね、なんかいい感覚になったってましたよね、うん、あれ結構、
うん
うん
うん、もっと外れるかと思ったら1試合だけで戻って、うん、いやいや早いでと思ったらね、調子を戻してきたからね。
うん、ね、そうだね、
うん。あれはびっくりしましたね。
ね、波がね、ちょっとそこだけまだまだ課題はあるんでしょうけど、
うん、
いや、1年目にしてかなり、うん、良かったなと思って。
うん、本当ですね。
3番に言われた時びっくりしましたけどね。3番
ありましたね。ありましたね。なんかやりましたね。
うん、ほんまかと思ってましたけど。
これどうですか、 TMT さん、新人を取れると思っておりますか、村上となんかライバルですけど。
うん、なんか、はい、僕はもう近本でいいと思ってるんですけど、
近本で、ああ、
まあ、もし近本が選ばれた時は、
はい、
そのなんか忖度とかなんとかっていうの言ったらんといてほしいですよね。
ああ、本当、言いそうですね、確かに。
なんかそう言うじゃないですか、どうせまたトラバンが。
ああ、
いやいや、これどっちもあったやろ、これはって。
うん、
もうだって村上にしたって最下位のチームで、まあ打率とか全部含めてトータルで考えたときに、
うん、
近本は別に何もふさわしくないとは思わないんでね。
そうですね。
盗塁を持ってて、安打記録も長嶋監督を超えてね。
そうですね、以来。はい、
まあ、なんかポイントはその記録っていうとこですよね。
そうですよね。どんぐらい加味されるのかですよね、そこが。
うん。
うん、
まあ、それは大きいんじゃないですか。まあ、確かに佐々木慎也は抜けなかったけども、 長島を抜いたのは、ね、さっきも言われたら何年ぶりやと、
そうですね、
いう感じですよね。だからまあ数が少ないにしても、まあ、盗塁も一番になったということを考えるとね、これが村上が本塁打王とかね、打点王とか、うん、一番になってる記録だったら分かんないけども、
はい、
うん、いやすごいんですけどね、村上もね、うん、はい、すごいと思うんですけど、近本取ってほしいですね。
ねえ、ここまで取塁を取ると思ってなかったですもんね、やっぱり。
そうなんです、ね、ガンガンいくでしょ、まあ、その
でも失敗してもね、
はい、失敗多いっていうのをかなり結構否定的に打つと言いますけど、
はい、
全然そこ走る勇気あったやつ今までおったか、
本当、うん、そうですね、
うん、
で今年阪神がね、はい、チーム取り数100位って、
うん、
はい、矢野監督の走る野球とも本当マッチした選手でしたよね、本当に
その気が強いというか、あのすごいメンタル的にも強いもん持ってるなと思って、
いや本当そうですね、はい、
かなりもうなんかハマりましたね、しかも、
はい、いやいや、
いい選手は、いい選手来てくれたなと思って、
はい、わかりました、近本ということで、はい、TM、はい、ありがとうございます、はい、じゃあマックさんいらっしゃいますか、なんか2019年の阪神の MVP 選手。
いや僕はもうあれですよ、阪神の強みといえば救援陣じゃないですか。
あ、リリーフ、はい、
救援防御率って12球団で一番なんですよね、阪神がね。
はい、やっぱりそうなんですね、はい、うん、
パリーグも込みだとしても、
はい、
ダントツ2割台が多分阪神だけだったと思いますよ。
あ、これ2点台の、
はい、2点台ね、うん、
はい、
まあ、その中で優しいさんといえば、
はい、
岩崎さんですが、
あ、すごい先生、はい、
うん、被打率も、ね、一番、まあ、低いという、まあ、いいわけですよ、
あ、
うん、1割3度しか打たれないっていうね、これ多分阪神のリリーフ陣の中で一番ダントツですよね。
ああ、なるほど、はい、うん、
まあ、多分給料も安いはずですよ、岩崎は。
そうですね、
うん、
まあ、6号にしても
倍ぐらいは払った年ですね。
そうですね、
うんうん、
本当に彼なしでは語れないですからね、うん、今年は。
そら阪神にはなんて、うん、だって7億5000万も浮いてますからね。
メッセ鳥谷明文で、うん、うん、
そうそう、さあ岩崎に回したってほしいと思いますよ。
そうですね、はい、うん、いや、ありがとうございました、岩崎ということで、はい、はい、あ、すいません、T さんお願いいたします。はい、はい、
そうですね、近本挙げるつもりだったんですけど先に名前が出ちゃったんでね。近本、岩崎とかのあたりに続くいい選手を挙げるとすれば、はい、やっぱり梅野ですかね。
はい、
か、
あ、梅野、はい、
うん、
はい。
もうレギュラーのキャッチャーとして、そのチームを確固たるものにして、はい、まあ、特に前半はすごい打撃も良かったですし、
そうですね。
まあ、シーズン通して安定してピッチャー陣を引っ張ってくれたかなっていうところで、
はい。
はい、まあ、梅野もやっぱり MVP の候補の一人にはなるかなと思いますね。
ああ、ですよね。梅のね、うん、なんか最初は肩がね、振り込みで入ってきましたけど、
はい、
まあ、蓋開けてみれば、まあ、バッティングもかなり良くなってきましたし、
うん、
彼は本当、走力あるんですよね、キャッチャーの指定は。
そうなんですよ、まさかの2桁盗塁っていう。ね、いや、2桁盗塁じゃなくて、2桁ホームランをね、打つ未来は、1年目で想像できてたんですけど、
はい、
まだ2桁ホームランは結局、出ないですね、9本ですよね。それで、
そうです、そうですね、はい、
盗塁を先に2桁決めちゃうっていう。ちょっとこれびっくりでしたけど、
そうですね、はい、今年は明日も勝つ場合とか言ってね、結構負け続けるみたいな。ジンクスもありねえ、
あった、いや、もう忘れてました、ね、
いや本当かなりいいキャッチャーですよ。なんかね、日本代表に選ばれてもおかしくないと思うんですけどね。
おかしくないんですかね。
ねえ、これで阪神のピッチャーが一人でも選ばれてたら、普通にキャッチャーとして入ると思うんですけど、
だから CS の骨折って出てくればよかったよね、彼ね。
あれが打ちましたからね、あれから。結構。
まあ、あの時の方が良かったもんね、怪我すると。
ね、ですね。
結局。
なんかこう、軽打を覚えるというかね、満振りじゃなくて。はい、うん、必要な時には外野フライを打ちますっていう打ち方ができるんで、さすが TBS の頂戴のお母さんありがとう的なね番組に出てた上野さんですから
はい、
うん、
そうですね。いやいやもうちょっとね来年もまたこれより2割6分6厘ですかね今年打率がこれよりちょっと上げて、うん、もうスーパーキャッチャーに ね、うん、はい、まあ、城島ぐらい本当になってくれたらね、うん、嬉しいかなと、うん、はい、去年まではもう矢野監督は横一線ですよみたいなキャッチャーは言われてたんですけど、うん、まあ今年はダントツで力をつけてもう来たキャッチャーで、もう2020年もね彼いなくしてはもう阪神はもう成り立たないと思うんで、さらなる飛躍と、まあ、今年サイクルヒットも達成しましたんで、
うん、そうですね、
はい、2年連続ちょっと目指してほしいなと、長打力あるんでね、はい、
三塁打がキーになったサイクルヒットですよね。
そうです、外がね、うん、そらしてみたいなやつですよね。はい、うん、はい、ありました。はい、T さんが梅野ということで、はい、ありがとうございます。うん、まあ、私もちょっと梅野だったんですけど、
うん、
まあでも、うん、ちょっと、あ、いえいえ、まあ野手2人、ピッチャー1人と来たんで、ちょっとピッチャーで行くと、やっぱ藤川球児さんですね、私は。
ああ
、もう、
すごいね。
もう彼、本当、なんかまたすごい増してませんか、全盛期もね、ちょうど。私と T さんが見始めた頃が一番、まあね、投げてるところはすごかったと思うんですけど、
今一番いいかもしれない
ね、いろいろ重なり合って経験して今が本当全盛期じゃないかっていうぐらい、
うんうん、まあ、あの焦った顔見ないですもんね、ちょっと
本当余裕ですもんね、グラブで
汗を抜くみたいな、あのないですもんね、
本当そうなんですよね。で最後の
藤川球児いらんって言ってたからな、
まさかの
休み休みのピッチャーなんかいらんでと
言ってましたが、まあ、先発の時はあんまあれ、
いやでもまさかね、特にやっぱ一番いいでしょ阪神に来てから今シーズンが、
うん、
いや本当に
回転といい、うん、キレといいね、
はい、
うん、まあ、確かに、まあ、ちょっとその疲れとかね、まあ、球の勢いなんかはちょっとあれですけども、うん、まあやっぱドリスとは安心感が違いますわな。
違いますよ、
ね、一番安心できますよね、うん、やっぱ
何と言えばフィールディングがすごいもんね彼ね、
すごい上手いです ね最後の落とす坂のね、うん、CS の最後雨の中さばいたピッチャーゴールとかもそうですけど、うん、一流なんですよね、うん、やっぱそこら辺が、はい、
うん、
ドリスがセカンドで刺したでってそれだけでびっくりするんですから いやいや転がされたらいかんいかんってね、率先して大山が横取りするおなじみの
俺が行く、うん、俺が行くのやつですね、うん、
ドリスのフィールディングですからねまあそれに比べたらやっぱり、
いや本当、
うん、大したもんですよ、
素晴らしいですよね、
うん、
で夏場夏、4月5月やったかな、中継ぎの頃はちょっとね不安の時もあったんですけど、
うん、
そっからまあ夏場にかけてドリスから守護神バッターあたりからですね、もう、
そうね、
やっぱりそこの場所だったよね。
ですね、うん、一番、もう昔というか、今年初めから言ってましたからね、抑え目指して、今年はやると、そこのなんかモチベーションも重なり合ったのか、
まあ、やっぱりね、ご利用は計画的にじゃないですが、
はい、
もう本人的には計算してたんでしょうな。
だと思いますね。
でみんな落ちて帰っ、まあね、一人桑原は行方不明になっちゃってますけど、
うん、
こう日本に落ちて帰ってきて、まあ、凄みを増すってやっぱすごいですよ。
すごいですよね、
うん、大したもん。
39歳でまだまっすぐで押すと思ってなかったですもん、ちょっとまっすぐフォークの2ピッチですからね、いまだに
大したもん、ね、
これでも抑えるのは本当すごいですね、いやいや本当。じゃあ出たのが、ね、はい、
終盤に2イニングかすってどんだけ矢野さんやド S なんやってね
雨の中本当行ってくれ助かりましたね本当、うん、あそこ任せられるの球児しかいないですもんね、はい、
うん、大したもんですな、
いや本当素晴らしかったです、
はい、
はい、で総合すると、近本、野手が近本と梅野、ピッチャーが岩崎と球児ということで、
うんうん、
まあ、タイガースキャスト的、はい、ちょっと阪神の MVP をこの4人ということで、はい、ちょっとね、引き続き頑張っていただきたいなと、来年も、
うん、
はい、思っております。はい。はい、 で、まあ、ちょっとまあ時間も時間なんですけれども、じゃあ最後に、じゃあ来年ちょっと、言ったかな、期待していこうという思ってる選手、ちょっと最後にちょっと T さんも含めて聞いて終わりたいなと思っております。はい、じゃあすいません、はい、T さんからちょっと来年期待したいなと思う選手、ちょっとお願いできますでしょうか。
来年ですか。
はい、はい。
まあ、もう全員といえば全員なんですけれども、
あ、はい、
まあ、強いて言うなら、まあ、近本選手ですかね。
あ、近本、はい。
うん、まあ、やっぱ阪神で2年目が課題って言われてる中で、
そうですね。
近本はどうなるのかなっていう、
はい、
ところですよね。
あ、うん、盗塁何個してほしいとかありますか。
まあ、盗塁は、んでもね、今年よりやっぱ数落ちる気がするんですよね、検挙されたりとかもあるんで。
なるほど、はい。
ただ、でもまあ、一番打者として安定して塁に出て、まあ、打率でいうと、まあ、今年以上、できれば最低2割8分ぐらい打って、
はい、
ホームラン10本、盗塁、まあ、30前後いってくれたら、十分かなと。はい、
確かに、
ね、
十分ですね。ずっと穴だったセンター埋まりましたからね、はい、今年で。
そうですね。
はい、これは本当非常に大きいなと。
はい。
うん、ありがとうございます。3割。そうですね、ホームラン2桁だったら見栄えかなりいいですもんね、これも。
はい、
いいですよ。はい、いいですよね。わかりました。ちょっとありがとうございます。近本ということで。はい。はい、続いて、じゃあ、マックさん。
はいはい。
はい、ちょっと来年、まあ、期待している選手とか。
いや、僕はもうズバリバレンティンですね、はい、
もう阪神加入と見て、
うん、来ます来ます、はい、もうしょうがないけどもレフトバレンティンと、
レフトバレンティン、はい、
まあ、ホームランはどうですかね。まあちょっと、まあ、30本、まあ、25本以上って言われたらいいかなっていう、
ね、25本。はい、最高ですね。もう4番バレンティン、ね、はい、分かりました、はい、ま
あ、背番号4番ですか、まあ、熊谷君、ちょっと申し訳ないけども、
はい、
ちょっと履けてくれと。
そうですね、履くだけですかね。うん、
うん、代わりにあなたには、まあ、あそこは0番は木の実おるんか、はい、もう50何番でもあげるからと、
はい、
みたいなね、感じていいのかな。はい、
はい、ということで、はい、ありがとうございます、
はい、
あ、最後にじゃあ TMT さん、何か期待している選手いますでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、まあ、西純也ですね。
ああ、いい、1年目、はい、ルーキー、
西純也をなんとか、はい、あのウルトラの夏にああいうちょっと派手なユニフォーム着て、
はい、
ちょっとあの矢野がね、
はい、
まあ、みんなも見たいでしょうみたいなことを言って、
はい、
もう何試合かだけでもいいんで、もう5回まで練習行ってこいみたいな、
うん、
ちょっと見たいですね。
そうですね、うん、2、4月、はい、見たいですね、
うん、
どうでしょう、やっぱり来年1試合2試合ぐらいはありますかね、やっぱ先発で。いや、あるん
ちゃいます
か、うん、高卒1年目
結構体しっかりしてるし、
はい、
まあまあそんな無理はさせないでしょうけど、才木とかもね、うん、才木とかあの、何でしたっけ、
最近望月ですか、
とか望月とかの出方とか見てたら、はい、まあまあ高卒といえども、ね、最近の高校生はね、
はい、
まあ及川くんよりちょっと早くやっぱ出てくるなと思って、
うん、なるほど、
西純也みたいですね。
本当ですね、
うん、
いや、それ考えると、
ガイアファーストで出てきたらどうします
か。いや、それもまたおもろいですけどね。
いや、足らんから出てくれと。
そうね、そういうのも見たいですよね。
ねえ、それ考えたら高卒1年目で2桁勝った藤浪って本当バケモンやなって、
いやいやいや、
思いますね。はい、それ考えたら、うん、いや、ありがとうございます。
バケモンでも何でもなくなってますけどね。
いや、思い出してほしいよ、ほんまに自分がバケモンやってこと。
ねえ、もう私はもう完全に藤浪なんで、
あ、そうです。
ピッチャーはもう、はい、頑張ってほしいなと。なんか次でも何でもいいんで、
そうね、ガチでもう1回だけって言った方がいいんじゃないですか。
もう今年が最後よと、
もうあのリミッターをつけるからダメなんですって。5回投げないといけないっていう。
あ、
もう1回だけで15球20球までって言われた方が、 はい、いいような気がします
けど、ね、仲良さそうだったっすよね、
本番で。中継ぎオープナーでも何でもいいんで、ちょっと、
う
ん、
だから今日はどこで藤波を見れるんやっていう感じで、
はい、
ね、その方がね、コンパに行く暇もなくなるから
ね、合コンで行くでおなじみ
野球、そうね、宣伝できるからいいんじゃないですか、
うん、ね、
分かりました。じゃあ本日はちょっと待って、まあ、的には以上ということになります。
はい、
じゃあこれからちょっと番組の、まあ、告知等々あればお願いしたいんですが、じゃあすいません、 T さん、じゃあ番組の告知等あればよろしくお願いします。
はい、いつもポッドキャストでもですね、ネットウラジオという番組を配信させてもらってます。はい、まあ阪神の話題を多めにしつつも結構野球全般の話をしてるので、もしよかったら聞いていただければと思います。
はい、おー、ありがとうございます。タイガースマックスさんからすみません、お願いできますでしょうか。
はい、いや、その前に TNT さんの番組の告知を。
僕ですか。いや、
最近どこの番組出られたんですか。
最近はザボさんのあれです。
ザボザボですか。
ザボザボじゃない、なんかあれですね、 CS のクライマックスの最後のファイナルのところで。
なるほど、
そうです。
それもぜひ聞いてほしいと、
は
い、
そう、そうですね、まあ、はい、まあ、いやいや、まあ、今さらね。
はい、
はい、
じゃあ私の方からオープニングエンディングでお世話になった荒木亮さんのワンマンライブがとうとう1ヶ月切っておりますけれども、11月の17日東京下北沢のガーデンというライブハウスでございます。チケットは絶賛発売中でございますので、興味のある方はよろしくお願いしたいと思います。その荒牧亮さんのニューアルバムですね、12月に発売のアルバムが現在 Amazon で予約受付中でございます。こちらも前回の放送から予約サイトのリンクも貼り付けておりますので、こちらもぜひよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、あとはこの番組の過去回ですね、ブースというサイトで販売をしております。こちらもよろしくお願いしたいと思います。こちらの番組に対するご意見ご感想ご希望等ございましたら、タイガースキャスト @gmail.com こちらの方までお送りをいただくか、 Facebook をされているのであればこちらのメッセージ、もしくは Twitter ですね、これも探していただいて DM なんかをいただければ対応させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ本日の第309回タイガースキャストは以上になります。はい、皆さんご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いいたします。 Love of my life, love of my life.